声の広報、県からの便りです。令和5年6月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次、県の人口と出生、死亡数、世帯数、特集、災害レジリエンスナンバーワンに向かって、しっかり備えてつなぐ未来、山本一太の知事コラム、お便りコーナー、インフォメーション、県ラジオ広報番組のお知らせ、群馬交響楽団定期演奏会情報、群馬マラソンの参加者を募集しています。熱中症に気をつけましょう。マイナンバーカードの健康保険証利用について。県ブルーベリー品評会の開催。県民防犯運動の実施について。6月から7月は薬物乱用防止広報強化月間です。新型コロナワクチンの令和5年春開始接種について、6月23日から29日は男女共同参画週間です。6月から9月は農薬危害防止運動を実施しています。早めの避難が大切です。みんなで防ごう土砂災害。不動産取得税には軽減措置があります。梅雨時の交通事故防止について、新型コロナウイルス感染症等経済対策資金、県民労働相談センターをご利用ください。教科書展示会、森林観察会参加者募集、林牧場群馬県馬事公園、体験乗馬教室4回コース6月生。心臓病予防ヘルスアップ教室水色コース募集。グローバル指導人サマーキャンプ参加者の募集。以上、目次を終わります。県の人口と出生、死亡数、世帯数。県移動人口調査。令和5年4月1日現在、出生死亡は3月1日から31日まで。県人口190万2834人、対前月マイナス3456人、男94万1127人、女96万1707人、出生895人、死亡2333人、世帯数81万8035世帯。特集、災害レジリエンスナンバーワンに向かって、しっかり備えてつなぐ未来。災害レジリエンスという言葉を知っていますか？災害レジリエンスとは、想定外の大規模な災害時においても致命傷を回避しつつ、被害を最小化する防災力と、私たちの暮らしや経済活動を速やかに立ち直らせる回復力のことです。近年、気候変動の影響などにより、令和元年東日本台風をはじめ、水害や土砂災害などの気象災害が頻発化、激甚化しており、毎年のように全国各地で甚大な被害が発生しています。県ではこうした状況を受け、気象災害の脅威にしっかりと対応できる災害レジリエンスナンバーワンの実現に向けた河川改修などのハード対策と、水害などからの避難を支援するソフト対策が一体となった防災・減災対策を進めています。災害はいつどこで起こるかわかりません。一人一人がいざという時に自ら行動でき、 災害に強くしなやかに対応できる社会について考えてみませんか。災害レジリエンスナンバーワンの実現のために、県の主な取り組みを紹介します。重点水害アクション。社会経済の壊滅的な被害を回避するための河川整備や河川やダムの流下・貯留能力の回復を目的として、異常堆積した土砂の除去などを行います。また、住民の主体的な避難行動を促すため、危機管理型水位計や河川監視カメラを設置するなど、リアルタイムで分かりやすい防災情報の発信手段を拡充します。危機管理型水位計とは、洪水時の水位観測に特化した水位計、人が河川に近づくことなく水位を確認することができる。防災インフラの整備。安全安心な暮らしの実現に向け、水害や土砂災害のリスクを軽減させる防災インフラの整備や、災害時にも機能する強靭な道路ネットワークを構築します。また、地産対策や路網整備を行うほか、農業などへの被害を軽減するため、用水路やため池の補強などを行います。避難のサポート。災害時における逃げ遅れゼロを目指し、住民一人一人の避難行動を時系列で整理したマイタイムラインの作成支援などを行っています。マイタイムラインを作成しよう。マイタイムラインの作成動画は、動画ポータルサイト、つるのす、tsulunos.jp で配信中。ぜひご覧ください。災害医療の強化。首都直下型地震などの際に、県内外から前橋赤十字病院にヘリコプターで運ばれた患者を、県内各医療機関に搬送するための車両の導入支援を行います。また、災害派遣医療チーム DMAT のため、医療用の活動資機材を導入する支援も行います。DMAT とは、災害発生から72時間程度の急性期に活動できる機動性を持ち、専門的な訓練を受けた医療チームのこと。近年、災害の少なさを理由に、本社機能を群馬県内に移転する企業が増えています。昨年8月に、本社機能の一部について試験的に高崎市への移転を発表した、日本電信電話株式会社 NTT の木内久夫さんにお話を伺いました。どうして高崎市を検証地として選定されたのですか？私たちはレジリエンスの観点から分散拠点を設けるということで検討を始めました。検証地を選ぶ際は、地震発生回数の少なさや津波の心配がないこと、さらに都心部からのアクセスの良さなどを基準として、高崎市と京都市を選定しました。分散拠点はどのように活用されるのですか？災害などが発生して、東京の本社ビルが使えなくなった場合は、災害対策要員である社員が高崎や京都の拠点に集合し、NTT やそのグループ各社へ災害対策指示を出すことになっています。有事の際にも滞りなく指示命令を出せるということは、事業の継続性が高まり、非常に大きな意味があると考えています。また、平時には、これらの拠点はリモートオフィス。本来の勤務地以外の場所で、社内ネットワークやパソコンを利用して業務ができる作業環境としても活用しています。NTT ではコロナ禍以降、主に社員が自宅などでリモートワークで業務を行っているため、社員同士が顔を合わせる機会が少なくなっています。チームとしてコミュニケーションを図りたいときには、高崎や京都の事務所に集まり、打ち合わせなどを行っています。分散拠点に社員が集合することで、 チームワークを強化できますし、普段と異なる環境下で仕事をすることで気分転換しながら業務を進めることができています。災害レジリエンスが高い社会にはどんなことが必要だと思いますか？平時から有事の際を想定し、準備を怠らないことが大切だと思います。そうすることで、私たち通信事業者は災害に強く、仮に災害で被害を受けたとしても、早期復旧できる情報通信ネットワークを構築し、それを運営することで、お客様に安定的な通信をお届けできると考えています。今後は自治体と情報交換などを行って連携し、有事の際にどのような対応ができるのか、より一層意見交換ができるとありがたいですね。県では土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設において、避難訓練の支援を行っています。要配慮者利用施設とは、社会福祉施設や学校など、防災上の配慮を要する人が利用する施設のこと。昨年2月、県が開催した土砂災害から命を守るための防災学習会に参加した草津小学校の校長、水出信弘さんに伺いました。災害を正しく恐れ、命を守るために、学習会に参加した感想は、専門家から土砂災害について解説してもらえたことで、命を守るためにはどんな行動が必要か考えるきっかけとなりました。動画を取り入れた説明や、学年ごとの教材などがあり、児童や教員にとって土砂災害を学ぶ貴重な機会となりました。また、児童の学習会の感想を読むと、土砂災害の怖さや凄まじさが伝わったようで、家に帰って家族で話し合う機会を持つなど、防災に対する意識が高まったと感じています。学校ではどのような防災対策をしていますか？災害が心配される状況では、テレビやラジオをつける、気象庁、県のホームページを確認するなど、正しい情報を得るようにしています。また、町役場、教育委員会や教職員、保護者などとの情報交換を速やかに行えるようにしています。今回の学習会を踏まえ、今年度は児童を含めた土砂災害対応の避難訓練にも取り組む予定です。防災意識向上のため、力を入れていることは何ですか？計画的に実施する避難訓練のほか、各教科や総合的な学習の時間、道徳、特別活動の時間などで学ぶことが防災意識向上の土台になると考えています。本校では災害を正しく恐れ、命を守るために行動できる児童を育成することを目標としています。草津の自然環境に感謝し、土砂災害を正しく恐れることのできる児童を育てていきたいです。ここに参加した児童の声が載っています。地滑りとか破壊力がすごいから、急に大雨が降ったら、まだ遊びたいなんて思わないで、すぐ逃げるようにする。1年生。土砂災害の映像を見て、本当に危険なものだと分かったので、大雨が降った時には、外には極力出ないようにしたり、危険な場所から離れたりして、自分の身を守りたいです。6年生。いざという時のために、初夏から秋にかけては、台風や前線の影響により、大雨、水害、土砂災害などが発生しやすい季節です。災害から身を守るには、日頃から備えをすること、災害の恐れがある場合には、防災情報を得て迅速に避難することが大切です。しっかり準備をして、早め早めの行動を取るようにしましょう。確認しましょう、日頃からの備え。防災マップやハザードマップで、自宅の災害リスクや避難先などを確認しましょう。災害時の避難場所や避難ルート、 連絡手段などを家族で確認しましょう。非常用持ち出し品を準備しましょう。食料品、水、缶詰、乾パン、レトルト食品など最低3日分、理想は1週間分。生活用品、衣類、洗面用具、雨具、トイレットペーパー。救急用品、絆創膏、包帯、消毒液、常備薬、マスク。非常用持ち出し品、懐中電灯、電池、携帯充電器、貴重品。他にも必要なものがあれば備えておきましょう。警戒レベルと取るべき行動。災害発生の恐れがある場合に迅速に避難できるよう、防災情報をレベル分けしてお伝えしています。警戒レベル4までには必ず避難しましょう。災害時の情報はこちらから。テレビ。リモコンの D ボタンを押すと、雨や河川の情報などを確認することができます。NHK、群馬テレビ、対応市町村のみ。水害や土砂災害の発生時は、状況により避難場所が変わることもあるため、常に最新の情報を入手しましょう。ラジオ、FM、NHK-FM、FM 群馬、AM、NHK ラジオ第一、高速道路情報。河川防災情報サイト、川見る群馬。河川の水位情報やライブカメラ画像のほか、気象庁が公開している予測降雨量データなどを集約し公開しています。県防災ポータルサイト。県内全市町村の防災気象情報や避難所開設情報などを一覧で確認することができます。LINE 公式アカウント、群馬県デジタル窓口、防災メニューから必要な情報を入手することができます。デジタル避難訓練。県民の防災意識向上を目的に、今年も群馬大雨時デジタル避難訓練を実施します。詳細は LINE 公式アカウント、群馬県デジタル窓口から。以上、問い合わせ先は、県庁危機管理課、電話 027-226-2140、県庁道路整備課、電話 027-226-3576、県庁河川課、電話 027-226-3611、県庁砂防課、電話 027-226-3633。以上、今月の特集は、災害レジリエンスナンバーワンに向かって、しっかり備えてつなぐ未来でした。山本一太の知事コラム、日本最先端クラスのデジタル圏を目指す。4月29日と30日の2日間、Gメッセ群馬で G7 群馬高崎デジタル技術大臣会合が開催されました。政府主催のハイレベルな国際会議が群馬県で開かれたのは初めてのことであり、招致から開催に至るまで多大なるご尽力をいただいたすべての関係者の皆様に心から感謝申し上げます。会合前日の28日には、伊香保温泉で県主催の歓迎レセプションを開催しました。県産食材にこだわった料理や地酒を提供したほか、群馬交響楽団の演奏、安中総合学園高校生徒によるダンスパフォーマンスなど、群馬ならではのおもてなしや魅力を伝えたことで、各国要人や政府関係者をはじめ、国内外の多くの方から高い評価を得ることができました。会合では、5月に広島で開催された先進7カ国首脳会議 G7 サミットに先立ち、 信頼性のある自由なデータ流通 DFFT の促進や、責任ある AI 対話型人工知能と AI ガバナンスの推進などが議論されました。 AI などに関する国際的なルール作りが群馬県で進められたことは、日本最先端クラスのデジタル圏を目指す群馬県にとって大変意義深いものです。県ではこれを契機として、デジタル技術による地域課題解決に向けた取り組みを加速していきたいと考えています。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。おかえりと声をかけてもらえるような自分の居場所があると、とても温かい気持ちになり、それを当たり前のことだと思っていました。しかし特集を読んで、それが当たり前ではないことに驚きました。群馬県ではそんな状況の子どもたちがいなくなるよう、さまざまな取り組みをしていると知って、とても良いことだと思いました。これからも子どもの居場所がもっと増えていくといいなと思います。太田市11歳、お出かけガイドに掲載されていた敷島公園門倉テクノバラ園の春のバラ園祭りに行ってきました。色とりどりのバラの中を友達と品種を当てながら歩き、楽しい時を過ごすことができました。これからも季節に応じた県内のお出かけ先をたくさん紹介してほしいと思います。高崎市20歳、掲載された人にはぐんまちゃんぬいぐるみストラップをプレゼントします。インフォメーションお知らせ、5月25日現在の情報です。掲載している内容は状況により変更となる可能性があります。詳しくは事前にホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。ファックスによる問い合わせは県庁メディアプロモーション課、電話 027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ、 FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ、放送時間月曜から木曜日午前8時57分ごろ。群馬情報トッピング、放送時間月曜から木曜日午後5時50分ごろ。群馬交響楽団定期演奏会情報、6月24日土曜日定期演奏会、開演時刻午後4時、3時会場。会場高崎芸術劇場。指揮秋山和義。チェロ上野道明。曲目モーツァルト交響曲第31番二短調ケッヘル297パリ。ラロチェロ協奏曲二短調ほか。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話027-322-4316。群馬マラソンの参加者を募集しています。参加料を値下げしました。フルマラソン、10キロマラソン。日程、11月3日金曜日、メイン会場正田醤油スタジアム群馬、前橋市敷島町。種目、定員、参加料の順にお伝えします。種目フルマラソン、定員5000人先着、参加料11,500円。10キロマラソン、4000人先着、一般18歳以上は5,500円、中学高校生は3,000円。リバーサイドジョギング、6000人先着、一般は3,000円、高校生以下は1,200円。申し込み開始日、6月5日月曜日。申し込み方法、 群馬マラソンホームページ。電話での申し込みはできません。その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、群馬マラソン実行委員会事務局、電話 027-254-4992。 熱中症に気をつけましょう。梅雨明けの時期は熱中症に気をつけましょう。熱中症は梅雨が明け、気温が急激に上昇するときに特に注意が必要です。熱中症を防ぐためには、エアコンの上手な活用や、こまめな水分の補給が重要です。また、暑くなり始める前の時期に適度な運動をして、暑さに負けない体づくりを心がけましょう。バランスの良い食事、十分な睡眠をとることも大切です。特に高齢者や子供など熱中症のリスクが高い人には周囲の人が積極的に声かけを行ってください。問い合わせ先、県庁感染症がん疾病対策課、電話 027-226-2601。 マイナンバーカードの健康保険証利用について、カードリーダーが設置されている医療機関、薬局では、マイナンバーカードがあれば保険証を持たなくても受診できます。カードリーダーは医療機関、薬局で順次導入を進めていきますが、導入されていない医療機関、薬局では保険証が必要となりますのでご注意ください。その他、マイナンバーカードを保険証として利用するためには、初回登録が必要となります。初回登録はマイナポータルやセブン銀行 ATM などで行うことができます。問い合わせ先、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178。 県ブルーベリー品評会、県内で生産されたブルーベリー収作品の展示・販売、生産者による直売を行います。日程・時間、7月5日水曜日、午前10時から午後3時。場所、県庁、前橋市大手町。内容、県内で生産されたブルーベリー収作品の展示・販売、生産者による直売。生産者による直売、午前10時から商品完売まで。展示品の販売、午後3時から展示品完売まで、11時から整理券を配布、費用無料。問い合わせ先、県庁産子園芸課、電話 027-226-3126。 県民防犯運動を実施します。県では毎月16日を県民防犯の日と定めています。さらに6月11日から20日の間、県下一斉に県民防犯運動を実施します。県、市町村、県警察及び防犯ボランティア団体などが連携し、県内各地で防犯啓発活動を実施し、県民の自主防犯意識を高め、安全安心な地域社会の実現を図ります。令和5年の運動の重点、子ども・女性が被害者となる犯罪被害の防止、オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺被害の防止、自転車盗をはじめとする乗り物盗被害の防止、防犯情報発信のための上州君安全安心メールの登録促進、問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2356。 6月から7月は薬物乱用防止広報強化月間です。薬物乱用とは、社会の規範から外れた方法で覚醒剤や大麻などの薬物を使うことです。昨年、県内における覚醒剤や大麻などの違法薬物の検挙は200人で、県内においても違法薬物が蔓延しています。特に若年層で大麻の乱用が増加傾向にあり、 乱用すると記憶障害や精神疾患を患う恐れがあります。一回くらいならという安易な気持ちが人生を狂わせることになります。恋人や友人などから甘い誘いがあっても、ダメ、絶対ときっぱりと断り、絶対に違法薬物と関わらないようにしましょう。問い合わせ先、県警察本部組織犯罪対策課、電話 027-243-0110。 新型コロナワクチンの令和5年春開始接種について。新型コロナワクチンの令和5年春開始接種を実施しています。5年度も引き続き自己負担なしで接種を受けることができます。場所、ワクチン接種が可能な医療機関や市町村が設けた会場。対象、1、2回目接種を完了した65歳以上の人、5歳以上で基礎疾患のある人、重症化リスクが高いと医師が認める人、医療機関や高齢者施設などに従事する人。65歳以上の人、基礎疾患のある人は、春開始接種と秋開始接種の1回ずつの接種をお勧めします。その他、接種を受けるためには接種券が必要です。接種券や予約方法については、お住まいの市町村からの情報を確認してください。春開始接種で対象にならない5歳以上のすべての人は、9月以降の秋開始接種で接種を受けることができます。問い合わせ先、県庁薬務課、電話 027-897-2956。 6月23日から29日は男女共同参画週間です。平成11年6月23日に男女共同参画社会基本法が公布施行されたことを踏まえ、国では毎年この1週間を男女共同参画週間としています。群馬県は市町村の審議会などの委員や自治会長に占める女性の割合が全国最下位です。誰もが職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、皆さん一人一人の取り組みが必要です。この機会に、私たちの周りの男女のパートナーシップについて考えてみませんか。問い合わせ先、県庁生活子ども課、電話 027-226-2902。 6月から9月は農薬危害防止運動を実施しています。農薬は除草や殺虫、殺菌などに効果を発揮する反面、使い方などを誤ると人や動物の健康や周辺環境に影響を及ぼす恐れがあります。農薬の使用や保管にあたっては次の点に注意して事故を防ぎましょう。注意点、病害虫の早期発見に努め、農薬の使用回数と量を減らす。容器に表示されている使用方法や使用上の注意事項をよく読んで正しく使う。散布場所の周辺環境に配慮し、事前に近隣の人に使用目的や日時、農薬の種類などを知らせておく。家畜、農作物などに被害を及ぼさないよう、農薬の飛散に注意する。土壌燻蒸剤の処理期間中は、必ずポリエチレンフィルムなどで地表面を被覆する。誤飲、誤食を避けるため、農薬は鍵のかかる場所に保管し、別容器に移し替えない。その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁技術支援課、電話 027-226-3038。 県庁薬務課、電話 027-897-2668。 県庁環境保全課、電話027-226-2835。早めの避難が大切です。 みんなで防ごう土砂災害。6月は土砂災害防止月間です。梅雨から台風の時期にかけては、降水量が多く土砂災害が発生しやすくなります。災害から身を守るために、大雨の時にはテレビ、ラジオからの気象情報に注意し、早めに避難しましょう。日頃からできること、防災情報の収集に努め、危険箇所や避難所などを家族や地域で話し合い確認しておきましょう。崖崩れ、地滑り、土石流の恐れのある土砂災害警戒区域と山地災害危険地区はマッピング群馬ホームページをご覧ください。雨が降ってきたら気をつけること。地鳴りや落石などの前兆に気づいたときには早めに避難し、最寄りの県土木事務所、県環境森林事務所や市町村役場に通報しましょう。デジタル避難訓練、LINE 公式アカウント、群馬県デジタル窓口を活用し、リニューアルした群馬大雨時デジタル避難訓練2023を実施しています。約5分の訓練で、ハザードマップや避難先、避難のタイミング、防災・避難情報などが確認できます。訓練最後に実施する防災クイズで満点の人を対象に、抽選で宿泊券などが当たります。受付申し込み期間、6月30日金曜日まで、群馬県デジタル窓口の友達登録が必要です。問い合わせ先、土砂災害デジタル避難訓練について、県庁砂防課、電話 027-226-3631、山地災害について、県庁森林保全課、電話 027-226-3252。不動産取得税には軽減措置があります。不動産を取得すると、不動産取得税が課税されます。一定の要件を満たした住宅や住宅用土地を取得した場合には軽減措置が受けられます。対象、住宅、別荘を除く、床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下の住宅を新築した場合、床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下で一定の要件を満たす中古住宅を取得者自身が居住する目的で取得した場合など、住宅用土地、取得した土地に3年以内に一定の要件を満たす住宅を新築した場合、一定の要件を満たす建売り住宅や中古住宅とその土地を同時に取得した場合など、その他、軽減を受けるには申請が必要です。建物の登記事項証明書などの必要書類を用意し、所管の県行政県税事務所へ申請してください。申請はパソコンやスマートフォンを使った電子申請など、ご自宅での手続きも可能です。詳しくはホームページをご覧ください。新築住宅にかかる軽減措置は申請不要です。問い合わせ先、県行政県税事務所、県庁税務課、電話 027-226-2198。 梅雨時の交通事故防止について、雨の日は交通事故の危険性が高まるので、いつも以上に注意してください。雨が降ると路面が滑りやすくなります。車を運転する際はスピードを落として早めのブレーキと車間距離の確保に努めましょう。またワイパーを早めに作動させ視界の確保に努めましょう。問い合わせ先、県警察本部交通企画課、電話 027-243-0110。新型コロナウイルス感染症等経済対策資金。新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響を受けた事業者を資金面から支援します。対象。 売上高などが新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較して5から 20% 以上減少した事業者、売上高などが前年同月と比較して 5% 以上減少した事業者、利益率が前年同月直近決算もしくは直近決算前期と比較して 5% 以上減少した事業者、融資限度額1億円以内、融資期間、設備資金10年以内、うち据え置き期間5年以内、運転資金10年以内、うち据え置き期間5年以内、利率年 1.1% 以内、保証料補助一部あり、申し込み先、銀行、信用金庫、信用組合、商工中金。その他、県信用保証協会の保証をつけることが必要です。貸付の詳細は金融機関や県信用保証協会と相談して決めることになります。利用する融資内容により、対象者や限度額などの融資条件が異なります。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、前期申し込み先、県信用保証協会、電話 027-231-8875、 県庁地域企業支援課、電話 027-226-3332、県民労働相談センターをご利用ください。場所、県庁、前橋市大手町。内容、労働条件や解雇、賃金不払い、労働保険などに関する相談。働く人のメンタルヘルス相談。専門の相談員による心の健康相談も実施しています。対象、県内在住の勤労者または県内に在勤する人。費用、無料、相談先、フリーダイヤル 0120-54-6010。 その他、窓口相談を希望する人は電話で予約の上来所してください。問い合わせ先、県庁労働政策課、電話 027-226-3402。教科書展示会、6年度に使用する小中学校、高等学校、特別支援学校の教科書の展示を県内11会場で実施します。教員や教育関係者のほか、保護者など多くの皆さんに教科書を見ていただくことができます。日程、場所、6月16日金曜日から29日木曜日、桐生市立教育研究所、桐生市堤町、太田市教育委員会、太田市粕川町、館林市教育研究所、館林市中町。6月16日金曜日から7月2日日曜日、県立図書館、前橋市日吉町。6月14日水曜日から30日金曜日、県高崎合同庁舎、高崎市大町、藤岡市総合学習センター、藤岡市藤岡、中之条町ツインプラザ図書館、中之条町伊勢町。6月16日金曜日から7月5日水曜日、伊勢崎市教育研究所、伊勢崎市鹿島町、渋川市教育研究所、渋川市渋川。県利根沼田振興局庁舎、沼田市薄根町。6月14日水曜日から7月1日土曜日、富岡市立図書館、富岡市七日市。その他、展示時間や休館日など詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁義務教育課、電話 027-226-4615。 森林観察会参加者募集、日程・時間、7月8日土曜日 午前9時30分から11時30分。場所、県立森林公園憩いの森、渋川市伊香保町。内容、憩いの森を観察しながら植物が発する香り成分の謎について解説します。定員20人先着。費用無料。受付申し込み期間、6月8日木曜日から30日金曜日。申し込み方法、電話または応募フォーム。問い合わせ先、県立森林公園憩いの森。電話027972-3220。林牧場群馬県馬事公園体験乗馬教室4回コース6月生。日程7月31日月曜日までの希望する4回。開始時刻午前9時、10時15分、11時30分、午後1時30分、2時45分。場所、林牧場群馬県馬事公園。前橋市富士見町。対象、当園を初めて利用する小学3年生から70歳までの乗馬初心者。定員各20人先着。費用、一般14,200円、高校生以下12,200円、受講料保険料など。受付7月15日土曜日まで、火曜日を除く。申し込み方法、電話予約後、所定の申し込み用紙。申し込み問い合わせ先、林牧場群馬県馬事公園、電話027-288-7002。心臓病予防ヘルスアップ教室、水色コース募集。個人の運動対応能に基づいた、適切な負荷での運動実習と、医師や健康運動指導士、管理栄養士、療法士などの医療スタッフによる健康教室を1時間実施します。日程・時間、7月6日木曜日から9月28日木曜日の毎週水曜日、全12回、午後1時10分から4時、場所、県立心臓血管センター、前橋市亀泉町。対象、血糖、血圧、肥満、動脈硬化が気になる20歳以上の人。定員5人先着。費用35,000円。医師の問診、運動負荷テスト、血液検査料、運動指導料など。受付6月23日金曜日まで。申し込み方法、電話またはファクス。住所、氏名、生年月日、電話番号をお知らせください。問い合わせ先、県立心臓血管センター。電話 027-269-7455。ファクス 027-269-1492。グローバル指導人サマーキャンプ参加者の募集。世界で活躍する広い視野を持った指導人を育成するため、県内外の高校生が国内外の大学生や社会人と国境や地域、世代を超えて出会い、将来について学び合う機会となるサマーキャンプを開催します。英語によるコミュニケーション能力に加え、将来の海外留学も視野に入れた多様な進路を自分自身で主体的に選択できる力を養います。日程、8月14日月曜日から8月20日日曜日、6泊7日。場所、榛名湖温泉夕すげ、高崎市榛名湖町。対象、高校生。定員80人先行。費用、県内に在住または在学する人66,000円。県外に在住かつ在学する人110,000円。受付6月18日日曜日まで。申し込み方法、9 詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁戦略企画課、電話 027-226-2405。 最後に、群馬広報ホームページ版のアドレスをお伝えします。https://www.pref.gunma.jp/ から検索してご覧ください。以上、インフォメーションお知らせでした。群馬広報の展示版、テープ版、CD 版について。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で声の広報、県からの便り、令和5年6月号を終わります。